ここから第19回の後編です。はい。今度は、やるスポーツ。
はい、やるスポーツ。
これは、市内に何箇所かコミュニティセンターって呼ばれる、
はい。
公民館みたいなのがあって、そこで、いろいろスポーツができるんですよ。この、何曜日のこの時間からはバスケとか、バレーとか、卓球とか、その時間に合わせて行ったら、
はい。
他に集まってる人たちと、プレイできるみたいな。
はい。
そういうのがあったり、あと、個人の教室、新体操、柔道、空手、剣道、合気道、見たことあります。それから、専用の施設、市民プールだったり、あと、カーリングのリンクがあったり、
カーリングのリンクがあるんだ。
あと、お隣のリッチモンドとか、中華系の人がすごく多いので、バドミントン専用の施設っていうのも、何箇所かあったり、
はい。
と、テニスは、無料の、もう空いてたら誰が使ってもいいよっていうテニスコートがあったり、と、ボルダリングって最近なんか日本でも、
はい、登るのね。
はい、あ。
うん。
ロッククライミングのちっちゃい版みたいな、
はい、
ああいう施設もあったりします。
へえ。
あとは、
盛んな感じなのがすごくみんながやってるっていうのはどれなのかな。平均的にやってんのかな。
結構どれも、カーリングとか冬場の方が多いと思いますけど、でも夏場はもうそういうのテニスやってる人っているし、公民館、そのコミュニティセンターも、毎回、人が集まってなんかプレイしてるし、
結構好きだね、みんなスポーツね。
そうですね。
うん、
で、自転車乗ってサイクリングする人もいいし、で、バンクーバーって結構自転車専用のレーンが発達してるというか、整備されてて。
あ、そうなんだ。
はい。
ロードレースの大会とかある？
ありますね。
楽しそう。
市民が参加するような。あります。
へえ、招待選手なんかも来ちゃったりするかもしれないね。
そうですね。それどうなのかな、ね、それはよくわかんないけど。
ね、来てると嬉しい、楽しいんだけどね。
あと、草野球とか草サッカーとか。ホッケーは、草ホッケー、夏場は屋外でローラーブレードを履いて。
やっぱりそれでもローラーブレード履くんだ。
そうですね。それで、スティックだけは同じのを使って、ボール、パックの代わりにボールを使ってやってますね。
やっぱそれでも履くんだ。走らないんだ、自分の。なんか、丘ホッケーってあるじゃない？
はいはい、ありますね。
あっちをやるのかと思ったら、そうじゃないんだ。履くんだ。
履いてますね。
ローラーブレードってあれだよね。縦に並んでるんだよね。
そうです。
車輪が。
はい。
へぇー。
インラインスケートとか言うのかな？
インラインだよね。うん。確か。
はい。
楽しそう。なんかやることある？雪村さん。
私は週に2回、行ったり行かなかったりだけど、ボルダリングを一応。
あ、すごい楽しそうだな。
結構楽しいですよ。すごい初心者のレベルですけど、ずっと。
でも、登れたら嬉しいでしょ？
そうですね。何ヶ月かに1回ルートを変えてくれるので、新しい気持ちでできるし。
へえ、楽しいね。あと、やっぱり、最近だとスポーツでも、そのスポーツによってファッションがあるでしょう。
ああ、確かに。
ねえ、それが、なんかみんな、綺麗になってきたよね、本当になってきたっていうか、みんな、すごいなんか、スポーツの、それ、そのスポーツなりのおしゃれっていうのが、すごいみんな、洗練されてきた。
そうですね。今ので思い出したけど、ヨガもすごい人気で、ヨガのファッションとかも、ルールレモンっていう、ヨガ用の服、アパレル、のお店とかが、
ピン
ク
チョ
バ
さ
ハ
ん
リ
に言っ
ン
て
だ。
やるんげなくては。
ああ、そうですね。うん。で、よくヨガマットをこう抱えて歩く、綺麗なお姉さんとか、
いるん
いっ
だ。
ぱいいます。うん。
すごい。ヨガマットって何でできてるの？あれ。なんかウレタンみたいな感じ？薄い。
何でできてんだろう。素材よくわかんないけど。
え、まさかなんていうの？なんて言ったんだっけ？草。イグサみたいな。
ああ。
あんなんじゃないよね。
そうですね。あんなんじゃなくて、なんか石油使ってある系っぽい。
いや、私ね、どっかのビーチ行った時に、ハワイだったかな？あんな薄いね、マット。ほんとそれこそ、畳の和敷みたいな、あんな感じの、マット、ちっちゃいやつが、すごい安く売ってて、売られてて、で、それをみんなビーチで寝そべるのに使ってたから、そういうの、そういう感じの使うのかな？なんだろうって考え
で
ても
、
た。
あれだとちょっとなんか、
薄
手
い
と
よね。
か足とかね、滑りそうです。なん
ああ、
か。
そうだね。
うん。だから、ちょっとゴム系っていうか、うん、そういう素材、パーツ、プラスチックでできたような。
ピンチャさんなら知ってるかもしれない。ピン
そう
チャ
です
さん、
ね。
ヨガのマットって何でできてて、どんな感じなの？また教えてください。以上でした。
以上。で、最後は、アウトドアで、カナダは自然の宝庫で、アウトドア天国です。
いいね。
なんで、まあ、キャンプ、ハイキング、自転車はさっきも出ましたけど、あと、セーリング、ボートで、ロッククライミング、カヌー、スキーとかもいろいろ、
いいね。
まあ、できます。で、
しそ
バンクーバーといえばっていうアウトドアが、グラウスグラインドって呼ばれるもので、グラウスっていう山があるんですよ。そこのふもとから頂上まで3キロ弱ぐらいの距離なんですけど、そこをまあ、直線に近い感じでこうひたすら登るっていう、下り禁止なんですよ、そこ。
直角に近いってこと？じゃなくて。
まあ、そこまですごくはないけど、まあ、普通ハイキングって言ったら、こう、ゆっくり、なんだろうな、みんなでの登っていく感じじゃないです
そう
か。
だね。なんかいろいろゆっくりとね。
うん。でもここは、タイムを競って登るような。で、公式の最速記録は25分1秒。
それにしたってって感じ。
ねえ。私一回やったことあるんですけど、その時は1時間15分かかりました。
そうだよね、普通かかるよね。
でも、年間15万人ぐらい、もう老若男女が登るルートで。
そうなんだ。直線でっていうことはもうほとんどこう遊びなしで、とにかく登るってこと？
そうですね。なんか途中にトイレとかもないし、休憩できるような踊り場みたいなのも、もっと少ないし。
とにかく登れと。
はい。で、下っちゃダメなんですよ。まあ、前まで下る人もいたんですけど、今なんか下り禁止ってなってて、で、まあ、そのグラウスっていう山を登るのにゴンドラがあるんですけど、これは往復でゴンドラ44ドル、4400円ぐらい。
高いって言えば高いかな。
でも、下りのみだと、10ドルなんですよ。1000円。
うわ、あからさま。
そうなんですよ。
へえ。
そういうのがあります。
じゃ
ああ
、
と、
帰る人はみんな、そのロープウェイみたいなので、
そうですね。
帰っていくんだね。下り禁止だもんね。
そうです。
へえ、自分の足で歩いて下るってことはできないってことだよね。
まあ、他にも、なんだ？道？ルートがあるんで、そっちは多分下れると思うんですけど。
へえ。まあ、でもとにかく登れ山って言う
そうですね。
へ
で、もう一個は、釣り、フィッシング。
うんうん。
で、まあ、日本と違って、釣りをするのにライセンスが必要で、
ええ。
オンラインとか釣り具屋さんで買えるんですけど、
うん。
例えば、1日だけだったら、私が住んでるこのブリティッシュコロンビア州っていう州の住人だと、1日で1000円ぐらい。
な
で、州、
ん。釣りの許可証みたいな感じか。
そうですね。
うーん。
で、州の外に、ブリティッシュコロンビア州じゃないけど、まあ、カナダに住んでる人だったら2000円。外国人だったら、まあ、1日のやつは2000円で変わらないんですけど、他に8日分、1年分っていうのがあって、それだとこうだんだん値段が差がついていくんですけど。
ディズニーのパスポートみたいな感じで。わかんないけど、年間パスポートみたいな感じのがあるんだね、きっとね。
はい。で、これ、淡水か海水かっていうのもまた違って。あと、何をするか釣ってキープするかでまた追加料金みたいなのあって。で、結構規制があって。例えば、規定のサイズよりも小さい魚はリリースしないといけなくて。で、何匹までキープしておくて。で、それもなんか、魚の種類によって何匹とか多分違って。あと、釣り具の指定とかもあって。釣り具って、こう、クイッと曲がった先っちょになんか鍵、返しがついている。あれはダメよとか。
それはダメなんだ。
ああ。で、そういうのみ、あの、そういうライセンス持ってなかったり、ルールを守ってなかったら、まあ、見回りをしてるので、まあ、多分罰金とかになると思うんですけど、その、釣った魚をさばくときも、さばいて、こう、持って帰ろうとするときも、見舞いの人にちゃんとそれが何ていう種類の魚か分かるように頭を残しとくとか、この魚は頭を残しとくようにとか、結構細かく、ルールが。
すごいね。結構細かいね、本当
そうなんで
に。
す。
ガイドブック毎回持ってないと分かんなくなっちゃうね、それで。
そうですね。
釣りも大変だね、意外とね。ひょいと行って、釣ってひょいと帰ってくるわけにはいかないんだ。
そうですね。で、淡水のライセンスがあるっていうのは、カナダは世界で最も湖が多い国なんですよ。世界にある湖の半数はカナダにあるらしく
そうなの？
て。3キロ四方以上の大きさで数えても3万の湖がカナダに。
そんなにあるんだ。
なんで、まあ、ニジマスとかが釣れるらしいんですけど。
釣り好き？
好きって感じじゃないけど、したことはあるって感じですかね。でも、私の夫のベルーガさんは、毎年なんか友達と釣り旅行に行ってますね。
わあ、なんかもうもろカナダ人って感じだよね。
ついで、釣った魚を、まあ、大体鮭なんですけど、さばいてもらって、スモークにしてもらったり、あと、さばいてもらったやつを、こう、真空パックにしてもらって、で、それをこう持って帰ったりとかし
いい
てます。
ね。そこまでしてもらえるんだったらいいよね。
そうですね。
へえ。すっごい。私、釣りはちょっと無理なんだな。なんか、怖いっていうか、魚がピチピチしてる段階でもうダメかな。
そっか。私、鮭釣ったことあるんですよ、海で。
どうだった？
でも、でも、全長15センチぐらいだったんで、すぐリリースなんですけど。でも、人生初鮭。
でもそれリリースしてあげるのに、 やっぱそのピチピチってやってるのを掴んで、口からうんなって取ってあげないといけないんでしょ？
まあね。
あれができない、私。すいません、ごめんなさい。
なるほど、そっか。
できません、できません。どうしたらいいんですか？どうしたらいいんです
あ
か？ このまま水につけとくから、そのままずっとこう、ね、自分で 自分でどっか行ってくれないかなって感じかな。だから私はそういうのができないんだったらしてはいけないっていう部類に入るんだなと思って。
なるほど。
逆に、魚の形してるものを三枚におろすとか、それもなんかね、正直言って言うと、ちょっと私手に余ります、それ。魚を魚の形で持ってこないで、ってあった。
そっか。
できれば切り身で、
なるほどね。
切り身で泳いでくれてるんだったら、どんなにいいことか。パック入りで泳いでるんだったらもっといいんだけど。
なるほ
そうなんです。
ど。
全然アウトドアしてないっていうのがわかる感じの。
で
男の
も、
人でもできる。だからいいよね。その魚釣って、男の人も三枚にカーッと下ろしてくれるんだったら。
そうですね。北米のそのムンゾーさんの、最初からこう切り身になってたらいいのにっていうのは、北米の人の感覚もそうみたいで、こう魚食べるときに、やっぱ頭とかついてると、うわーって食べれないっていう人が多くて、だから魚は料理するときは、お菓子が付きとかそういうのは見たことなくて、こっちで。
無理でございますってやつ。
で、まあ、大概切り身で。
そうなの？私ね、焼いてあったり、もう調理してあれば、お頭付きでやろうと、
そっかそっか。
お頭そのものを食いと言われれば、美味しく食べるんだけど、
なるほどね。調理されていれば。
調理がダメなんだな。
なるほ
ス
どね。
パーンと頭の落としましょうって、って感じかな。
なるほどね。
なんか、わがままなんです。食べるくせにって感じ
い
かな。
やいや。
できない人は本当食べるのも、なんて、煮干しみたいなのでも嫌とかさ。そういう感じの人もいるだろうけど、私の場合は別に煮干しだろうが、しらすだろうが、お頭付きだったら、目の周り美味しいよねとか言って食べてるタイプ。
それは大丈夫なんですね。なる
そうで
ほど
す。
ね。
なんかちょっとね、なんていうの？自分寄りっていうの？自分本位っていうの？
いやいや。
でも、それが一番嬉しいっちゃ嬉しいかな。
覚えておきます。
よろしくお願いします。まあ、そんな感じかな。今何話してたっけ？レジャーの話してたんだっけ？
そうですね、フィッシングの話で、アウトドアか、アウ
ア
ト
ウ
ドア
ト
の
ドア
話
ね。
で終わりです。以上です。
カナダ人の楽しみといえばありとあらゆるアウトドアがあるよってことだね。
そうですね。
まあ、カナダ行ったらじゃあ絶対アウトドアのなんかこうアクティビティを探して、なんか楽しむのが一番、そのカナダを楽しむんだったらやっぱり外だよって感じかな。
そうですね。
そしてアイスホッケーを見に行きましょう。
そうですね。
ありがとうございました。なんかまたちょっと勉強になりました。あれも教えてね。じゃあ、カナダ人の、赤いチェックの保有率。
保有率。多分、一人一枚持ってそうですけどね。
持ってそうだよね、あのチェック。まあ、いいんです、いいんです。以上でございました。はい。じゃあ今回は以上かな。
そうですね。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。お話はカナダから雪村と。
日本からムンゾーでした。
また
また
ねー。
ねー。
以上、第19回でした。